どうもこんばんは。今週もまた今週もガラガラから始まりましたね。大魔でございます。大魔のお風呂ラジオ、今週もね、まあ、楽しくやっていきたいなと思っておりますが、いやいやいやいやいや、本当にまあ、体調面の話ばっかりしてね、ちょっとなんかなんだろう、暗くはなってないと思うんですけど、なかなかね、明るく楽しい話っていうのがなかなかできなくて困っておるわけですけれども、まあでも先日再退院からまず40日入院して手術して、で2週間ほど空いて、そしてまた10日ほど再入院して、その再退院から2週間経ちまして、お医者さんの方に外来行ってきました。で、前回はね、外来行ったら、患部から血がピューピュー出てるので帰らないでくださいと言われ、帰れずに。で、その日はもう本当にしんどくてね、しんどいしんどい思いをして、でも10日間過ぎて、再退院して、いや、楽しく、この2週間過ごしてきて、体調も非常に良くなってきているわけですけれども、まあその主治医の先生からも、まあ仕事も再開してもらっても大丈夫ですし、もう徐々にでいいですけれども、生活を元に戻すように、頑張ってくださいというお墨付きをいただきましたので、まあとりあえず5月から仕事の方を再開してね、うん。まあ前みたいに本当に休みなく、もう30日しか、31日しかないのに33本も4本も仕事するようなことはもうしないつもりですけれども、まあとりあえずは月の半分ぐらいかな、働いて、で、徐々に本数を増やしていきたいなと、考えている所存でございます。うん。まあ先日、もう今日、途中で挙げましたけれども、貴族のたしなみ、再開スペシャルということで、収録いたしまして、で、このお風呂ラジオを撮るのは、まあね、また家に帰ってきているんですけれども、今日は出かけてて、日本橋アルカアルカの方で、お宅の隠れ家の方も再開、ということで収録しました。まあちょっとずつね、ネットラジオとか、ショールーム配信の方とかも徐々にですけど、うん、平成中に復活できるのはどうだろう、あと一本あるかないかってとこだと思いますが、まあ令和になってからね、また再開ということでもいいのかなと思っています。まあそんなに急いでね、ドーンとやっても、まあ、仕方がないというか、うん、まあ、また体がしんどかったりとかするだけなので、まあちょっとずつ戻していけるように頑張っていきたいなと思っているんです。うん、まあ、体はね、結構その患部が相変わらず突っ張ったりっていうことはありますけれども、まあちょっとね、いろいろ、喋りが強くなってくるとちょっと頭の方がクラッとしたりするのは、ゼロではないです。ゼロではないですが、まあ、ほとんど本当に、手術した後、しんどかったのは抜けているかなと。ある一定の到達点以降にはもう進んでるかなという気がしますので。まあ、まだ、泥田工業のね、2月11日、10日、ぐらいにやる予定だったのも、リベンジしなきゃいけませんし、で、去年、亡くなった石川明のための、追悼イベントということで、プラセボ祭りも6月2日にありましてね。で、僕は東京の、僕の元推しの子がもう辞めちゃうので、その最後の、本当の最後のイベント行きたかったんですけれども、ちょっとプラセボ祭りを外すわけにはいかないということで、それは回避いたしまして、プラセボ祭りの方に赴こうと思っています。バンドライブってね、長らく見てないんですけど、 もう久しぶりにバンドライブ。ね、まあ、本田の姉さん、岩橋くんの奥さんですけれども、もう出演しますし、ドロータ工場に最近出てくれているゆうひくんもね、そのあきらくんの代わりにギターを弾いて ECO というバンドをやりますので、まあそこに僕は、石川あきらくんと一緒にやっていたラジオの CD を持って、行かせていただこうと思っておりますので、皆さん、もしお時間ありましたら、6月2日、中津の B コード、大阪ね、中津の B コードの方にいらしていただければと考えています。はい。まあ、僕自身がね、また、その6月とかに再入院とかになってしまったら、もうそれも叶わないわけじゃないですか。だから僕自身は、いかにこの1ヶ月、そしてこの半年、まあ、外来の方もですね、1ヶ月後また5月の末に、行くんですが、その時問題なければまた次は半年後とか1年後になるはずなんですよ。で、その時々にその写真、MRI とか CT とか撮って、問題なければまた次は5年後とかになっていくので、もうとりあえず日にち薬でちょっとずつ良くなってるのはもう全ての人が僕自身も主治医も、そう思っているので、途中でね、途中でくじいてもう一度入院とかになると、それがどんどんまた伸びていくことになるから、これを伸ばさないように、うまくそのスケジューリングが、そのままの状態でいけるように努力したいと思います。そのためには無理もしちゃいけないでしょうしね。まあ、と言いながら5月また東京行くんですけど、うん、まあちょっとずつ行ったり来たりもやりながらでないと元の生活に戻ったとは言えなくなるので、うん、元の生活に戻すための努力でも無理はしないっていう、この加減のところをね、うまくやっていければなと思ってますので、まあもちろんネットラジオね、お風呂ラジオはこれ以降も継続して続けていきますし、各番組も再開していきますので、まあそっちの方にぜひぜひ注目していただいて聞いていただいて、で、まあこの番組もそうですけれども、なかなか感想メールとかね、テーマメールっていうのはほとんど来ないので、各番組も全部そうなんですけれども、ぜひぜひメールを送っていただきたいと。もう最近メールが少ないからこそ送りにくいと思ってらっしゃるかもしれませんけど、本当に、質問箱に送ってるような内容でも全然大丈夫ですので、質問とか、まあそうですね、僕とか他の、パーソナリティへの叱咤激励も含めて、いろんなご意見も聞きたいので、ぜひぜひ送っていただければなと。そういうメールとかで盛り上がってくると、さらに僕のこのやってるラジオ活動とか、その発信する活動が良くなっていく。すると僕の体調も良くなるという計算に基づいておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今週もやっていきましょう。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。さあ、ということでね、お医者さんからお墨付きをもらったということで、お墨付きというメールテーマにしたんですけど、お医者さんから働いてもいいという、お墨付きをもらった以外に、お墨付きのテーマがありません。エピソードトークありませんね。よくよく考えたらね、なんか人にお墨付き与えたっていうのもあんまないよね。だから仕事してて、例えば後輩ね、入ってくるじゃないですか。で、教えるでしょ。教えて、どうですかってやっぱり聞かれたりするわけ。僕がまあ最前線その子の一番近くにいるから、あの子どう一人出しさせても大丈夫みたいなことを言われた時がね、一番怖いんですよね。だからもうパパッとできてるなと思えば、あ、できてますよ。彼はもうこのまま一人でもやっていけますから、全然平気ですと思う。 言えないことはないんですけどね。言ったら僕に責任がのしかかってくるじゃないですか。まあそういうのもあって、人にお墨付きを与えるっていうのはめちゃくちゃ難しいなと思うんですよね。お墨付き欲しいと思うじゃないですか。僕、仕事も仕事以外もそうですけれども、イベントやっててね、このイベントは確かに面白いっていうお墨付きをお客さんからもらうっていうのは、なかなかね、難しい、大変だと思うんです。だけど、それをもらって、その積み上げが、ずーっと続いていくと、大魔王がやってるイベントなら、他のこのイベントも面白そうだけれども、大魔王の方が絶対面白いから行こうってならないといけないんですよね。もうそういう風なお墨付きをもらえるように自分でもなりたいですし、まあ仕事でもね、自信を持って、彼はいけますよ、全然。もう一人でやっても大丈夫じゃないですかっていうのは、まあ僕の教え方もあるし、相手の受け取り方もあるし、その辺のバランスが上手にいってお墨付きを与えても、後から、うん、大門さんが言うように全然大丈夫でしたよ、になるような世の中というか、そういう人と仕事がしたいですね、やっぱりね。まあ先日ですね、まあ、週末ずっとやってた、もうここ7、8年、もう10年近くやってた仕事を結局入院しなければならないっていうことが分かったので辞めたんですね。で、その週末の仕事の方にですね、若い子が来てくれて、もう2週間しかなかったんですよ。実はもう2月から働けないんですと。多分入院になりますと。で、これから、病院にその検査には行くことになるんだけれども、その後どうなるかわからないので、とりあえず仕事を辞めさせてくださいと。で、他の人を何とかして入れてください。で、その子に一週だけ、土曜日と日曜日だけ教えることができたんですね。で、翌週の2週目はまた別の人が来て、その人はちょっと、まあ、正直お墨付きは、あのまま5年10年やってもあげられないぐらいの、感じだったんです。これは、まあ、人の資質というか、向き不向きもあるので、なんとも言えませんけど、その一週目の後に久しぶりに会いまして、金曜日にちょっとご挨拶に行ったんです、職場に。で、職場に行って、ちょうどいい時に僕、予告して今日行きますねとも、なんとも誰にも言わなかったので、急に行ったんですけれども、実はちょうどいいところに来てくれた、これはどうするの、ああするのっていうのをね、まだ教えれてなかったところを、まあ、上の人にもそうだし、その若い子にもちょっと教えてあげて、ヒントを、もう全部はね、伝えれないんですよ、正直。僕が入れるのもそんな何時間も入れるわけじゃないから、これこれこういう風にやったらこうなるっていうヒントをたくさん散りばめて、で、もちろん今現状ギリギリなんとかなってる、状態っていうのを、まあそのまま維持してくれたらいいんだけれども、このままずっと続けてる時に僕が与えたヒントを、あ、もしかしてこれってこういう形でできるんじゃないかと覚えてくれれば、まあ、その、なんていうのかな、今後の糧になると思うんですよね。それを教えてあげれたことがすごく大事。そしたらね、その、まあ、いらんことを言う、仕事の同僚が、まあ、全部、大魔王さんがやってるやり方を全部継承しますって言わなあかんで、とかね。本当にちゃんとやらんとこの人がすぐ怒るからって言うんですけど、まあ僕はその仕事に戻る気がないし、そのまま入校証も返してきちゃったので、基本的にはもうどうでもいいんですよ。もう嫌な言い方ですけど、お墨付きは与えれないけれども、あとは自由にやってくれと。それで、各所から文句さえ出なければ、それが勝ちなんですよ。僕はもっともっとその文句が出るよりも先のところまで追い込んで仕事をしてたんですけれども、その仕事をしてた部分っていうのを全部は伝えれないから、ヒントだけ散りばめて、彼が本当にそれができるように、もしもなったら、素晴らしいと思うので、まあ僕が今までやってきたことっていうのが、まあ財産として残ってるので、その財産以上のことをやらなきゃいけない時に、僕の与えたヒントがいつかきっと役に立つと。そしたら、もう周りの人から上手になったなっていう、僕の代わりに、そこにいない僕の代わりに、お墨付きが与えられると。もう大魔王さんよりも腕が上がったんじゃないかと、お墨付きがもらえる日がきっと来ると思うんで、まあ諦めないで頑張ってほしいなと思いますね。まあ本当に大変だと思います、正直。 先輩が急に病気でいなくなって、しかも全然違う仕事してたのに急に放り込まれて、で、全然覚えられないまま、もう見よう見まねで何とかやってきて、3ヶ月。で、ヒントだけ与えてもう僕は来ないわけですから、まあでも、そういうもんですからね、仕事ってね。遊びでも何でも、もうさっきから言ってるように趣味でも何でもそうなんですけれども、もう本当のお墨付きがどこかから、まあでも絶対どっかから与えられるもんでもないですからね。いつの間にかできてるんだけど、誰もお墨付きをもらえないまま一生終わる場合だってあるんですけれども、まあそこを自己満足という、自分から自分にあげられるお墨付きを、基準を持って仕事をしてほしいなと。まあ僕自身もこうやって言ってますけど、もう3ヶ月も空いてね、久しぶりの仕事をうまくできるか正直自信がないです。だけれども、そういうところに行ったとこ、戻った時に、自分が自分でお墨付きを与えられる自分にね、そんな人になりたいなと。そうしてると周りが認めてくれる時期が来ますよ。自己満足はダメですけどね。自己満足でもういけてるだろうみたいなのはダメですけれども、自分で自分にお墨付きを与えられる、そんな風に、ちょっとずつでもね、いいからやっていきたいなと。そんな風に思っております。まあ大体この番組こんな感じですけど、まあ常々変に熱い話をして面白くもなんともないっていうことになるんですね。相手がいないとね、ボケもツッコミもできないという、まあ僕自身のこういうところがいけないところなので、ラジオはまだまだね、もう何年ですか、2011年からやってるから、もう8年、丸8年以上やってるんですけれども、まあまだまだお墨付きは自分に与えられないなと。そんな風に思います。まあ、このラジオも自分で、うわ、今日のはハマった面白いっていうのが、そうですね。まあ、10回に8回ぐらいあるような、そんな打率になっていきたいなと、そんな風に思っております。この後は朗読のコーナーですけれども、また今日も読むものは決めていません。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今ね、ちょっと休憩してて戻ってきた時に、お風呂の、湯船の床で滑って転びそうになりましたね。やばいですね。頭打ったらやばいことになるんで。今まだ、もう後頭部打ったら本当にやばいことになると思います。ちなみに岩橋くんの家で、この間、貴族のたしなみを収録したんですけれども、階段上がる時に頭を思いっきりぶつけましたね。まあ、てっぺんのあたりだったから大丈夫でしたけど、後頭部打ってたらえらいことになってたんじゃないでしょうか。いやいや、その話はいいんですよ。その話はいいんですが、朗読の時間ということで、今週はね、非常に短い作品を見つけました。もうすぐ終わります。もうすぐ終わりますよ。いつものパターンからいくのね。 芥川龍之介鬼ごっこという作品、たった6ページしかありません。ほとんど何でしょうか、叙事詩みたいな感じなんじゃないでしょうかね。芥川龍之介鬼ごっこ読んでいきます。彼はある町の裏に年下の彼女と鬼ごっこをしていた。まだあたりは明るいものの、ちょうど街角の街灯にはガスの灯る自分だった。ここまで来い。彼は楽々と逃げながら鬼になってくる彼女を振り返った。彼女は彼を見つめたまま一生懸命に追いかけてきた。彼はその顔を眺めたとき、妙に真剣な顔をしているなと思った。その顔はかなり長い間彼の心に残っていたが、年月の流れるのにつれ、いつかすっかり消えてしまった。それから20年ばかり経った後、彼は雪国の汽車の中に偶然彼女と巡り合った。窓の外が暗くなるのにつれ、湿った靴や街灯の冷たさが急に身に染みる自分だった。しばらくでしたね。彼は巻きタバコを加えながら、それは彼が同志と一緒に刑務所を出た3日目だった。ふと彼女の顔へ目を注いだ。近頃夫を失った彼女は熱心に彼女の両親や兄弟のことを話していた。彼はその顔を眺めたとき、妙に真剣な顔をしているな、と思った。と同時にいつの間にか12歳の少年の心になっていた。彼らは今は結婚して、ある郊外に家を持っている。が、彼はその時以来、妙に真剣な彼女の顔を一度も、目の当たりに見たことはなかった。本当に短かったな。まあね、6ページって言っても、あとの2ページぐらい、こう、説明書きみたいなね、どこ、何年の何に乗ったか、みたいなものが書いてあるので、2ページぐらい。だから、95ページって言われても、93ページぐらいで終わるんですよ。だから、6ページだと4ページですよね。まあ、つまりは、鬼ごっこで追いかけてきていた子供の頃の彼女に、あの真剣な眼差しで彼は結局捕まってしまったんでしょうね。20年ばかり経って彼は何かをして刑務所に入っていて出てきて、結果その夫を亡くした彼女にあの時の鬼ごっこのように捕まってしまった。その目のおかげでね。まあでも捕まったってしまった後は、まあ普通は男の人が女の人に対して使う言葉ですけれども、釣った魚には餌をやらないんでしょうね。その顔は見せない。まあでも、その顔は必要なくなったとも言えるかもしれませんね。夫婦になって、郊外に家を持って幸せになったからこそ、その顔がもう必要なくなったのかもしれないなと感じました。本当に短い作品でした。はい、また来週何か読むと思います。芥川龍之介作品まだまだあるみたいなので、ちょっといろいろと数えながらね、140ページなんていう作品は読めませんので、またこういう短い作品を探しておこうと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店。ああ、北大阪タイヤに遊びに行きませんか。 つでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます週ぐらいかな。まあ、まだ他にね、復活できてない、再開できてないラジオもありますから、その辺はまだ続きますけれども、まあ、令和になったら僕の入院話は極力やらないでおこうかなと、そんな風に思っていますので、なんかね、もっと楽しく、語れるような話がもっともっとあればいいなと思ってますので、皆さんからの提案もお待ちしています。本当にね、今回もメールちょっともらえなかったんですけれども、もうどんどんいろんな方からのメールをね、まあ、臆さずに送っていただきたいなと思っていますし、そうですね、もう、昔は聞いてたけど最近聞いてないなみたいな人に、なんとかもう一度聞いてもらえるようなアプローチができないかなとか思っていますので、本当にね、面白いと思ってもらえてるかどうか僕は正直わかんないんですけれども、僕は僕でやり続けるしかないので、新たなる何かを探していけるかどうか、新しい時代ね、令和に向けて、いろいろ考えていく部分もなければならないなと思っていますので、ぜひ来週もお聞きください。あ、なんかもう終わりかけてますけど、質問箱の方が、まあいろんな、貴族のたしなみとかオタクの隠れ家でも、多少読んだんですけれどもね。まあ、こちらでも被って同じものになるかもしれませんけれども、読んでいきたいと思いますよ。質問箱ね。あ、特に増えてないな。まず一つ目はね、オタクの隠れ家、先にこのラジオが更新されてるかな、オタクの隠れ家で、ミカド君と一緒に話しているので、そちらを聞いていただきたいんですけれども、好きなポテチってどこのというのはね、いろんな、まあ、ポテトチップそんなめちゃめちゃいっぱい食べる方ではないですが、たまに食べると美味しいやつ、やっぱりこれかなっていうのをね、語ってますので、ぜひオタクの隠れ家の方を聞いてくださいと。そしてそうですね、昨日は木本のぞみバンド出演のライブに行ってきたのですが、よく聞きますが、30名の動員数ってバンドでは難しいですね。10人くらいしかいないで、あとは共演者ぐらいでした。そしてアイドルの木本のぞみファンも少しだけ、アイドルさんも難しいけどそれなりに固定客がなぜか不思議といらっしゃいますね。いろんなことでお客さんを増やす努力してると思いますが、運営に携わっている感想などお願いしますと。いや、難しいですよ。木本のぞみちゃんは僕は現場で見たことがそんなに数あるわけじゃないので、いつもどれぐらい、呼んでるのかはわかりませんし、まあそもそもだって、ね、普通に現場行って僕が運営側でない限りは、もう、何、物販に並んでる人が全員木本のぞみで入ってるかっていうとそんなことないですからね。まあだから木本のぞみちゃんに限らずですけれども、その日によりますしね、週末なのか平日なのか、祭日なのかっていうのでも全然違いますし、バンドだから難しいとかでもないんですよね。まあ本当に人気があるっていうのは、まあ口コミだったりとか、対バンで見て本当に魅力的だったから、元々の推しを捨ててるでも来る人だっていますし、わかんないですね、正直ね。 まあ、僕らがやったイベントでも、ホワイドオール、チェリップ、とりあえずアイドル、そしてイエスハッピーとね、僕が推してるところを全部読んで、まあ、平日でしたけれども、それでも大惨敗です、正直。すごく盛り上がってはいましたけれども、あともう、そうですね、1.5 倍、6倍の人が入らないと、僕らの収益的には、もう本当に大惨敗っていう状態だったので、こんだけのメンバーを集めて、あんだけポスターとか作って、いろんなところで宣伝しても、まあ、ダメなものはダメですね。本当に魅力的な、めちゃくちゃ面白いライブでしたけれども、まあ、それでもね、来れる人っていうのも、全員が来れるわけじゃないですからね。まあ、だから、10人呼んで30名の動員数、10人呼んでたら本当はもう同じなんですよね。だから10人ずつ呼んでくれてたらとか、20人ずつ呼んでくれてたらなんていうのはよくある話でございますよ。はい。うちのライブなんてね、特に10人組ぐらい呼びますので、1組10人普通に平均で呼んでくれてたら全然もう余裕でペイできますから。僕らの規模のライブであれば。まあ、なかなか、オーガナイザーって僕らの、イベントをする側にしても、やっぱり、アイドルさんとかバンドさんとかね、出演者側にしても、なかなか、お客さんを固定で必ず20人、30人呼ぶなんていうことは、本当に難しいな、という気がいたします。私は iPod Touch ユーザーなのですが、大魔王さんも使われてますよね。この後、新しい iPod Touch のモデルが発売されるのかが気になります。あまり売れてなさそうだから、大魔王さんはどう思われますかということですけれども、出ないじゃないですか。まあ、iPod Touch っていうか iPhone を売りたいんでしょうね、マークさんもね。iPod Touch の 128GB が出たら僕すぐ買うんですけど、64GB もなかなか出ませんでしたからね。もうiPhone なんかでも 128GB バージョンっていうのになってるのにもかかわらず、まあ相変わらず iPod Touch は 64GB のままですし、まあ 128GB の古いやつをね、僕別に電話機能いらないんで、iPhone を、買うっていう古いものをね、買うっていう手もあるなぁとは最近思っております。まあ、64GB、今も iPod Touch で収録してますけど、64GB ではもう、ほんとパンパンになってますから。なんとかね、iTunes に入ってるものっていうのはここに入れれてますけど、まあ、まだまだこれだけじゃダメだなと思っていますから。もうちょっと容量の大きいものにするためには 128GB の iPhone の中古化なんかをなんとかして手に入れると。で、SIM なしで使うということしかないのかな。iPod Touch はちょっとこれ以降出るというのは、ちょっと、期待薄かなと思っております。はい。これも貴族のたしなみでも答えましたが、コンビニはローソンとファミマとセブンイレブンどこ派ですかというのはもう圧倒的にセブンイレブン派ですね。なんでしょう、僕の子供の頃っていうのはまだコンビニってほとんどなくて。でね、まあ、山崎パンとか、ああいうものしかなかったんですよ。で、僕が働いてたもうほぼ半分スーパーだけど半分コンビニで11時には閉まりますみたいなところが普通で、関西はね、やっぱり大英王国だったからローソンが早かったんですよね。ローソンがすごく早くて、セブンイレブンはね、多分一番最後でした。この三大、コンビニで言うとね。多分ファミマがローソンの後にできて、セブンイレブンっていうのはね、セブンイレブンいい気分空いててよかったって。7時から11時まで空いてた24時間時代じゃない時代のセブンイレブンっていうのの最初の CM。それはね、こっちで放送されてなかったんだけど、なんかこう、お笑いの人であるとか、ああいうのでよく多分聞いてたんでしょうね。だからそのメロディーは知ってるんですけれども、なかったですね。だからセブンイレブンがこっちで出店を始めた時にはすごく驚愕しましたよ。すごくなんかね、 おしゃれな感じがしましたね。ローソンは昔からあるからさ、そんな感じがあんまりしなかったんですけど、なんかセブンイレブンはおしゃれなんじゃないかという、なんかこう自分の中の錯覚があったような気がしますね。で、まあ貴族のたしなみでも言いましたけど、おにぎりとかそういうもののオリジナル商品の奇抜さというかね、面白さっていうのが、なんか際立ってたような気がします、当時は。で、まあね、その三大にほとんど吸収されましたけども、サークル系とかね、サンクスとかね、あとなんだっけな、Aストアみたいなのとかもありましたね。今その三つに追随して残ってる全国的なところっていうと、もうミニストップぐらいですかね。あれはイオンなんですよね。イオンだから、まあ、資本はあるんですけど、多分セブンイレブンとかローソンみたいな出店方法を取らないので、そんなに数は。でも僕ん家から最寄りではないですけれども、2番目ぐらいに近いのはミニストップですよ。うん、ハロハロとかあんまり食べたことないですけど、結構なんか得意な、感じ、あのおにぎりとかもね、そのお店で握ったような作ったようなおにぎりとかが、置いてあったりして非常に面白い。たまにだからミニストップ行くと楽しいですね。どこだって浜松かな、浜松サービスエリアかなんかがミニストップなんですけど、結構東京行く時とか自分でも泊まりますし、深夜バスなんかも泊まるんですけれども、ああいうとこ行くとたまにね、お腹減ってないのにおにぎり食べたくなりますね。あの手作りおにぎりとね。あとその店で揚げた唐揚げとか、チソ巻きのフライみたいなのがね、たくさんあるので。ああいうのもやっぱ魅力的だなと思います。まあでも街中のコンビニでそういう、どうなんでしょうね。そんなにハロハロとかが売れてるのかよくわからないから、ミニストップがいいっていうのは一概に言えませんけれども、三大コンビニの中では、やっぱりセブンイレブン派かな。まあこの間いろいろ一悶着ありましたけれども、まあそんなことを言っても僕はセブンイレブンに寄っちゃう系ですね。うん。まああの、入院中は近くローソンだったんで、ローソンよく。利用しましたけれどもね。まあ、病院にあるローソンで、まあ、ちっちゃいミニローソンじゃなくて、本当にちゃんとしたフルサイズ近い、ローソンでしたけれども、病院だからこそ置いてあるものっていう、マジックハンドとかね、髪の毛をこう、なんていうの?その、手術跡を隠すためのウィッグ売ってたりね。はい。あと、おしめみたいな、大人用のおむつみたいなものを持ってたりとかね。なかなか特殊なローソンでございました。普通のローソンとは違いましたけどもね。うん、まあいろいろ個性を出さなきゃいけないのか、コンビニ、っていうのはもうどこの店も同じだよっていう風になった方がいいのか、難しいですね。うん、だからどこ入っても、自分の安定した欲しいものが手に入るっていう方が本当はいいのかな。うん、この先セブンイレブンないけどローソンあるからローソンで我慢しようなっていうふうに思うよりも、ローソンはローソンの面白さがあるからそういうところに行こうかなと思えるようになった方がいい気はいたしますね。はい。まあ、そんなもんかな。まあ、いろいろもらってますけど、他の番組で、答えたものもありますし、答えにくいものもあるので、このあたりで、失礼したいと思います。まあ、朗読の時間が短かった分、本当に短い時間になりましたけれども、まあ、いつも言ってるように、本当は30分番組なので、30分とっくに超えてますからね、短いも何もないんじゃないかなと思いますけれども、本当に切実に、各番組、そしてこのお風呂ラジオもね、メール、そしてご意見、ご感想などもお待ちしております。夏に向けてちょっとイベントがやりたいんで、そろそろ、アイドリングオチメンラジオの方も久しぶりに収録しようかなと、そんな風に思ってますので、いろんなご意見本当に知りたいんでね、うん、ツイッターでもいいですし、それこそ質問箱でもいいので、いろんなところで皆さんのご意見やご感想を本当に聞かせていただければな、それが嬉しいなと思っております。どんどん日に日に元気になっていっておりますので、元気なタイマオで来週もお会いしましょう。大魔王のお風呂ラジオ、お相手は大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、 タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。